旧約聖書に登場するヤコブさんには12人の息子がいました。その11番目の息子であるヨセフさんはお父さんのヤコブさんに特別に可愛がられていたために、お兄さんたちに憎まれてエジプトの国に行く商人に奴隷として売られてしまいました。そしてエジプトの国でもヨセフさんは不幸な目に遭いました。奴隷として仕えていたポティファルという役人の妻に意地悪をされて、何も悪いことをしていないのに牢屋に入れられてしまったのです。ところがエジプトのファラオの不思議な夢の意味を解き明かした手柄によって、ヨセフさんはエジプトの国の大臣に取り立てられました。ファラオの見た不思議な夢は7年間の豊作と7年間の飢饉を示す神様のお告げでした。ヨセフさんは豊作の7年の間、エジプトの国の産物の5分の1を集めさせ、蓄え、保管させてください。そうすれば、その蓄えた食料が7年の飢饉に対する備えとなり、飢饉によって国が滅びることはないでしょう、と提案をしたのです。これを聞いて、ファラオとその家来はとても感心しました。そしてファラオはヨセフさんを大臣に任命し、エジプト中の食料を管理させることにしたのです。それではヨセフさんをエジプトの国に奴隷として売ったお兄さんたちはどうなったでしょうか。お兄さんたちの住んでいたカナンの地方でも7年の豊作が終わって7年の飢饉となりました。しかしお兄さんたちは食料を蓄えていなかったので食べ物に困るようになりました。そこでエジプトの国に食料を買いに来たのです。ヨセフさんは食料を買いに来たのがお兄さんたちだと分かりましたが、あえて知らないふりをしていました。それだけでなく、あなたたちは隣の国からエジプトの国を探りに来たスパイであろうと言って責めました。そしてシメオンさんという2番目のお兄さんを人質にとって9人で帰らせたんです。さらに、もし今度来るときは一番下の弟を連れてくるようにと厳しく命令をしたのでした。その後も飢饉は続き、お兄さんたちはエジプトで買った食料を食べ尽くしてしまいました。そこでもう一度エジプトに食料を買いに行かなければならなくなりました。エジプトの大臣の命令ですから、今度は一番下の弟のベニヤミンさんを連れて行こうとしました。お父さんのヤコブさんはベニヤミンさんを失うことを恐れて反対しました。すると4番目のお兄さんであるユダさんが、もしベニヤミンを連れて帰らないことがあれば、私がその罪を負いますと言ってヤコブさんを説得しました。こうしてお兄さんたちは一番下の弟のベニヤミンさんを連れてエジプトの国に再び来たのです。ヨセフさんは弟のベニヤミンさんだけをエジプトに引き止めて、お兄さんたちを帰らせようと考えました。そこで自分の銀の杯を家来に命じて、ベニヤミンさんの袋に入れさせました。そして お前たちの中で私の杯を盗んだ者がいると言って、家来に袋の中を調べさせたのです。すると、ベニヤミンさんの袋から銀の杯が見つかりました。ヨセフさんは、ベニヤミンさんだけエジプトに奴隷としてとどまるようにと命じ、お兄さんたちをカナンの地に帰らせようとしました。するとユダさんが、今私がこの子を一緒に連れずにお父さんのところへ帰れば、この子がいないことを悲しんでお父さんは死んでしまうでしょう。何とぞこの子の代わりに、この私を奴隷としてここに残し、この子は他の兄弟たちと一緒に帰らせてください、とお願いをしたのです。これを聞いて、ヨセフさんは感動しました。そして、お兄さんたちに言いました。私は、あなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は、私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために、神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。と言いました。そして、家族みんなでエジプトの国に来て住むようにと言ったのです。神様のなさることは、なんと不思議なことでしょう。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、エジプトの国に奴隷として売られたヨセフさんが、エジプトの国で大臣になり、お兄さんたちに食用を売ることになりました。そしてベニヤミンさんだけ自分のもとに留めておこうと考えましたが、ユダさんの自分が身代わりになりますという言葉に感動をして、お兄さんたちを許して自分がヨセフであることを告げました。そしてお父さんと兄弟たち、家族みんなでエジプトに来て住むようにと言いました。なんと不思議な神様のご計画でしょうか。神様、私たちもとても不幸に思えることが起こる、そういう経験をします。けれども、神様が不思議なご計画を持って私たちを導いていてくださるということをどうか信じて歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。